それでは後半の授業に入らせていただきます。ミニ英作演習の6でございます。45ページをお聞きいただきまして、そして回答は24ページでございます。はい、モア山というのが出てきました。これでございます。もう今さらモア山非核球なんてという感じなんですが、今回これ非核球は非核球でもですね、非核球の形をしているんですけども、実は最上級ということでして、最上級を非核球で書き換えているという言い方もできるかと思います。ちょっと A の問題を読んでみますと、東京ディズニーランドほど混んでいる遊園地は他にない。ということは東京ディズニーランドが他にないって言ってるんですから。一番混んでる遊園地だってこういうふうに言ってるわけです。でこういう時っていうのはもう公式がございます。そこでこの公式という形で当てはめてしまえば簡単だという答えの24ページをご覧いただきましょう。さあ公式です。脳から始まるんですよ。これです。じゃあ否定文で言うんですかって、そうなんです。否定文の脳から始める文にしてしまいますと、ノーと始めてアミューズメントパークイズと、こういうふうに遊園地は何々だと、こういう書き出しでございます。ディズニーランドどこを、ディズニーランドは次のモア山、モアから山までをこう大きなカッコと言いましょうか、カーテンでくるんでいた感じです。モアクラウディドザン、ここ実はアズクラウディドアズでもいいんです。最初のアズをそうにしてももちろんいいんですよ。つまり言及で、このカーテンの中は言及で言っていただいても、あるいは非核球で言っていただいても、どっちでもいいんです。そのカーテンのすぐ後ろに必ず名詞が来ます。東京ディズニーランドです。あと東京ディズニーランドの後ろは省略ですから、名詞が1語来ます。でこの公式に当てはめますと、このカーテンの後ろの東京ディズニーランド、これが一番何々だっていう、こういう作りになるわけです。ですから何々ほど混んでいる、だから東京ディズニーランドが一番後ろにして、遊園地は他にない、 No other はいらない、 No amusement park is more crowded than、 こういう作りになるわけです。なんかそれよりも普通の肯定文で言ったらどうなるのってのが下にあるんですけど、東京ディズニーランド is more crowded than、 この形で肯定文でつなげていきますと、必ずこの言葉が入る。 any other 単数名詞、 any other 単数名詞ですから、アミューズメントパークと入れていくんです。なんで必ず単数なんですか、 any だからです。なんで any other って必ずつくんですか、どんなものが来ても1対1で比べて負けないよ、どんなものが来ても1対1で比べたらそれ以上だよという作りで言いますと、どんなものがというのはエニーアザーです。他のどんなものよりもっていう言い方をしないと成り立たないので、モアナイナニザンエニーアザー、ザンエニーアザーと、この3つの単語を一緒に連続してつなげるような作りになるんです。これコツです。どっちが楽かな、どっちでもいいんだけどな、ということなんですが、文章の中で、読解の中で出てくる形は上の方がはるかに出てきてます。脳からの方が目につきやすいからですね。脳からの方がはっきりと結論が先にあります。No amusement park is、 ここまで読んできた段階で、あ、これは最上級だなって分かっちゃうわけです。ですから一発で意味が取れるという意味では、読解にも使えるのはこの脳から始まるこの公式です。ちなみに今文章を読んでみますから、一瞬のうちに意味を取ってしまってください。いいですか、どこにも書いてない文章を今パッとお読み直します。 No other city in Japan has as many bridges as Osaka。 お分かりですよね。 No other city in Japanhas as many bridges as Osaka。 あ、大阪が一番なんだって、as many、 あ、大阪が一番橋がある都市だ、日本の中で。そういう意味でしょ。その通りです。 ただそれ訳しなさいって時には大阪ほど日本の都市で橋の多い町はない、ほど何々はない、一応ノーっていう言葉から入ってますから、一番って言わないで、書かないで、ほど何々なものはないって訳していただいた方が間違いがない。ただしこれ一番がどこだって頭の中結論分かった上で訳すんですから、日本語から日本語への変換ですから、これ簡単な答えが分かっている日本語の書き換えになっちゃうわけですね。ですから意味取れればこんな簡単なことはない。ぜひぜひご活用いただきたいと思います。脳から出て始まっている文というのはこれでピタッと注意がいくはずなんです。これでネイティブと同じ感覚ですね。 not any とかはこの公式に当てはまりませんから、あくまで no って始まっている文章っていうのは何かあるぞこれは、とこういうふうな捉え方をしていただければいいと、はい、よくよく出てくる、これは公式でございます。 no から始まる最上級の書き換えでございました。では B に行きましょう。ワインは2杯までしか飲んではいけませんよ。ワインは2杯までしか飲んじゃいけないの。3杯はダメ、2杯は2杯はいいって言ってるでしょって、こういうことです。さあ答えです。You cannot drink more than 2 glasses of wine。さあポイントはどこですか ？More than 2を2杯以上って捉えちゃいますと、2杯以上はダメ。じゃあ2杯もダメって、それは違いますよね。ポイントをずらさないでください。いいですね。いいですね。モアザンの後ろの数字は入んないってことです。モアザンの後ろの数字は入んない。これがポイントです。だから2は入らなくて、3からダメって言ってるんです。だから2はいいの。2はいいんですよ。2は入らないから。ですから、older than 65。66歳以上なんです。よろしいですね。older than 65は、65は入らない。ですから、55歳ってさっきありましたよ。55歳以上同じように、older than 54ってやったら55歳以上になるじゃない。54でいいんでしょ？それはそれでいいんですけども、いいんですけども、55っていう数字を意識してもらいたいときには、54以上っていうのはちょっとなんだか、ちょっとずれるんですね。55 and older ってしないと55っていう数字が相手にはピンと頭に来ないんです。ですから以上って時には、英語で言う時には何々って数字を置いといて and 何々ってそれよりも上の数字という書き方をするっていうのは、この何とか残が後ろの数字を含まないからです。ですね。というわけで、一桁の数字とか年齢とかの二桁の数字は英作文で、この何とか以上とか以下という言い方ってよく出てくるんです。知らないとそのままモアザンとかオールダーザンって書いちゃいますから。皆さんは書かないですよ。普通の人は書いちゃうんです。正答率うんと低くなるんです。ですからこれ英作文でよく出されるっていうのは、ここに理由がございます。はい、よろしいですね。というわけで、これは3杯以上はダメ、2杯まではいい、こういう意味でした。さあ今度は C と D いきます。 aim ほにゃららat、 ほにゃららとか点々って何ですか。 aim a at b というふうにちょっと a b と付けさせていただいて、 aim a at b、 下に、書かれてますけども、これ付け足してください。人がってちょっと主語を入れていただきます。人が A で B を狙う。人が A で B を狙う。つまり、aim っていう動詞を使う主語っていうのは人しか入らないんです。人がある木と企てを持って、そして何々っていうものを使ってですよ、狙うわけです。ちょっと待って、ライオンだってシマウマ狙ってるじゃないのよ。あれ本能ですから。本能ですから待ち伏せしてるじゃないですけど。それではちょっとなしってことになってるんです。エイムの主語は人間だけって、これもルールなんですね。さあこれちょっと置いといていただいて。で、 右の aim to do はこれはですね、aim の意味はあんまりありません。努力する、何々しようと努力する、目標とする、目指すとか目標とするっていう、こういう意味なんです。目指す、目標とするっていう、なんかこういう、努力する、まあ目指して努力するですか、まあ書いてある目指すって努力するのがいいですね。目標としながら努力する、ですから狙うってとちょっとずれますよってことで、左と右は全く意味は別ぐらいに考えてください。じゃあ C 行きます。 C 行きますよ。その立候補者の提案が税収の増加を狙ったものであることは有権者の誰もが知っていた。有権者の誰もが知っていたっていうのは、これちょっと SV で置いといて、何々を知っていた、ざっと説の中なんだろうなって、そこはいけますですね。そこはいけると思うんですが、ざっと説の中見てみますよ。何が A で何が B になって、主語は何なんだろうと。もう一度日本語を読みます。その立候補者の提案が税収の増加を狙ったものだ。じゃあ狙ってるのは誰が狙ってるの？立候補者の提案が狙ってるの？おかしいですよね。私提案と申しますって、そんな人いませんですよね。そりゃいないんで、ちょっとまあどういうこと、主語ないじゃない。主語はこういうことです。誰かが、名前は出せない誰かが、言いたくはないミスター誰々が、その立候補者の提案で税収の増加を狙った。こういう意味ですよね。名前は言いたくはないんだ。いや、ちょっと事情によって私は自分のことは言えないんだ。その私が、人が、その立候補者の提案で、つまりその立候補者の提案が A なんです。A なんです。税収の増加、これが B なんです。これがこの aim、ほにゃららアット。これ解く鍵がここにあるんです。そうするとですよ、主語がない文を作れっていうのか。主語がない文はどうするかって言ったら、目的語を主語に持ってきて、主語は by誰々で、それ書かなければいい。言い換えれば、主語が事情により姿形を出しづらい、出せない、いや出したくないって時には受け身形を使うわけです。そうすると答えは A が主語になってますよ。その前に Every vote knew、 これですね、 Every vote knew、 これは有権者誰もが知っていた that、 あ、よかった、それおかしいと思ったって、そこがいいですね。 Every vote knew thatThe candidate's proposal、 これが立候補者の提案が be aimed になります。 was aimed で、後ろにあるべき A 目的語がなくなりますから、 at が詰まって、そのまま後ろにガチャンとつながります。そのまま目的語ないので aimed at increasing tax revenue、 こうなります。この形がよーく目にする形なんです。be aimed at って形の方が実は我々よく目にするんです。なぜか、この aim at というこの構文の場合、誰が黒幕かってのはなかなか言いたくないってことが多いんですね。ですから何々が何々を狙ったものだって、日本語ですよ、その辺ってものすごく、曖昧になっちゃうんです。日本語って主語がなくたって全然問題なく通じちゃう言語ですから、こうなります。そうすると、A is aimed at B。A is aimed at B って形になってまして、この場合は A は計画などが、計画などが何々するように誰かによって意図されている。計画などが意図されているっていう意味になった。これがよく目にするんです。ですね。ですから、分からなくなっちゃったら、もともとは、人があって、バイゼムのゼムが誰だか分かんない、それ言いたくない人が、自分の身を表面に出したくない人がいて、だからその人がバイゼムになってて、だから、その人が考えた事柄が主語になって、is aimed at 後ろに何々と。何々を狙っているのを後ろに、at の後ろに来るんだ。というふうに、この構文は理解してください。では今度は D です。彼は自分の発明品を改良しようと頑張った。これ頑張った、努力したってところです。 He aimed、 あるいは He was aiming to、 自動詞です。 To improve his invention、 何々しようと。 インベンションは非図ですから、これはあが入りませんが、発明品ですからインベンション図ってされてもいいですよ。いくつか発明品があった、発明は数えられませんが、発明品は数えられますから、これはカウンタブルになります。インベンション図も結構です。はい、というわけで、特に他動詞のこのエイム、はい、後ろに目的もあっと、この形はちょっと頭の中に、残像を残しておいてください。はい、さあそれでは長めの英作文に参りましょう。長めの英作文、今日は、はい、66ページ6でございます。66ページ。そして回答の方もお開きいただきましょう。回答が50ページですね。それでは10個です。今日もこの観光系ですけども、10個覚えていただく汎用性のあるもの、もう6回目ですから2度目っていうものも出てきてるかもしれません。いきますよ。急変する、まず一つ目、急変する、急に変化するって言うんです。急変する、世界情勢、世界情勢、世界の情勢です。は観光需要、三つ目です。観光需要を減少させている、させている、させるということですね。のみならず、人々の旅行方法を変化させている。人々は旅行目的地、これ5つ目です。旅行目的地の安全性に敏感である。人々は飛行機による長距離旅行、長距離旅行よりも自動車や列車による近距離旅行を選択し、まで選択する、選択しですね、ている。またより多くの人が目的別ツアーに参加したり、友人や親戚への訪問など、特定の目的を持った旅行をしている。さあこれで回りましょう。そうしましたら50ページをご覧いただきましょうか。表現と用法の、まず急変する世界情勢は、急変する世界情勢は、まず急変ですが、急に変化する。rapidly 副詞、changing、後ろの名詞につきますから、changing 分詞で形容詞ですから、形容詞の前は rapidly。quickly でもいいんですか？いいんです。いいんですが、相性から言うと、change の前は rapidly。これなんです。rapid っていう、この急さっていうんですか？ quick っていうんじゃないんですよ。rapidly っていうんですよ。これこういう言い方だということで。同じように経済情勢っていう時に、同じ情勢は情勢でもエコノミックコンディションズって言います。経済情勢の情は状態の情って書きますね。状態の情で、経済情勢って時には the economic conditions、 situations ってあんま言わないですね。というわけで、The rapidly changing world situation、 世界情勢を world situation、 あるいは circumstance の時は circumstances ってこうなります。どちらでもいいんですが、 situation は単数で状況とか情勢。world situation、 エコノミックでしたら economic conditions、はい、というわけで、もう相性ですから、一番この一発で通じる形で覚えちゃうのが一番早いと思います。それは、何々のみならず何々、not only ペケペケ but also、 not only の後ろと but also の後ろは同じ品詞、同じ格のものですから、 causing also changing と、これご注意いただいて、まず最初です。何々するのみならず、最初は観光需要を減少させているっ ている。ですから、is なんとか in になっています。観光需要が減少するということをさせる。これは刺激のような形で、VOC、O が C するようにさせる。刺激動詞じゃないので、cause を使って cause、the demand for tourism、観光需要です。demand for tourism、tourism って観光業、観光という一つの業態全体が tourism、あまり使うことはないんですが。demand for tourism、 これはツーリズムが一番いいと思います。観光事業って感じですね。アンカウンタブルス、数えられません。観光業っていう抽象的な概念、それが to fall、 fall の代わりにいいんです。 drop でもいいですし、 decline の下から2つ目にあります。 drop でも decline でも decrease でもどれでも結構です。急に減少する、急に下落する、衰える、徐々に、いろんな、まあ、言い方がありますが、要するに減少というどれ使っていただいても結構です。ここではその元になっている動詞である cause、 これに注目してください。 cause、 because のあの cause なんですが、この cause は因果関係がはっきりしている、つまり原因と結果がはっきりしている事柄で、主語が原因で結果悪くなっちゃった、良くなった時には使いません。主語が原因で悪くなっちゃったっていう結果をもたらす時が cause を使います。因果関係がはっきりしてるんです。今回はですから、何のこと、いやだから世界情勢が変化しちゃって観光需要が、つまり旅行行く人が減っちゃった、なんでそんなはっきりしてるの。いやだからテロとかインフルエンザとか、ああいうことが世界が、まあ、不景気になったり、あそれが原因で、確かにそれが原因でちょっと観光業振るわないよな、もう因果関係がはっきりしてます、ですね。例えば砂糖の取りすぎは体に良くない、いやそうかもしれないけどそんなにすぐに悪くなるかな、はっきりしない時ってのはなんとなく悪い原因になる時には cause は使えません。で、結果はどうなるっていう原因と結果、因果関係を表すときってのは、lead to とか result in ってのが今までよく知られています。もちろん一番簡単なのは、so 何々 that sv ってありますよ。ちょっと非常に簡単すぎちゃう言い方。今申し上げるのは、動詞でそれを調節するときには、lead to、lead to、lead の lead to、s lead to 目的語。これ S が原因でこういう結果になった。意外と一定期間を経て、長い時間を経てこうなった。ですから日本語では何々を導いたとかって訳します。これ原因と結果らしいんです。短期間ですぐ、すぐそうなっちゃったのって。すぐ結果が出るときには result in なんです。R-E-S-U-L-T、 これ result っていうのは結果ですよね。result in。resulted in、 何々という結果になった、結果をもたらしたなんて言いますが、これは原因となる物事が発生したからすぐ結果が出る、これは result in って言います。はっきりとした原因と理由があって悪くなる時が先ほどの cause、 c-a-u-s-e です。もう一つ、こんな結果になったんだって予想外時は createcreate、 create、 create っていうのは、予想外の結果が出る、主語が予想外の結果をもたらすというのは create っていう言い方を使う。すべて主語が原因で結果が目的語になると、これをつないでる動詞でございます。構図は第五文型で、特に詩的動詞のように第五文型でO が C するような悪い結果をもたらす、こういう言い方です。じゃあ3番です。人々の旅行方法を変化させている、これは but also ですね。 but also 変化させている、 changing the way people travel、 はい、これはたった一つポイントです。 the way の後ろに how がありません。 歯を入れちゃいけないんですか？いけないんです。え、絶対ダメなんですか？ダメなんです。 The place where、 これはいいんです。 The place where、 OK。 The time when、 OK。 別につけてておいても全然構わない。 The way how、 これはダメ。How って入れた時はどうするんですか？ The way って言っちゃダメ。 Changing、 How だけです。つまり両方並んで書いちゃダメっていうルールがあるんです。 The way と How だけはどっちかは必ず省略してくださいっていう関係副詞のこういうルールがあります。他の関係副詞はそこまではいいんです。ちょっとこれだけご注意くださいですね。 Change は完全に変化させる。Alter って部分的な変化、 A-L-T-E-R の Alter っていうのは改造とかちょっとした部分的な変更が Alter です。全部変えるっていうのはこれはあくまで Change ですね。人々は何々に敏感である。 People are sensitive to、 sensitive to、 敏感です。すぐそれにえって、そうなのって、こういう感じ。 Sensible ってなるとこれは賢明な、分別のある。アンソニーに聞けばこれはやっていいこと、これはダメなこと、そういうことしちゃダメだよ。賢明である、分別がある。褒め言葉がセンシブルです。同じセンス使ってもセンシティブというのはすぐ反応する、え、敏感であるですね。あ、そうなの、あ、え、うん、という非常に注意深くなっているっていう意味ではケア風に似てる感じです。さあ今度右側ですね。旅行目的地の安全性。旅行目的地といえば、travel destinations ですね。これ、there になってますから、これは複数形になってます。travel destinations。安全性。security、あるいは safety。後ろが of というふうに、後置就職ですけども、どう違うんですか？ security って言葉が今よく言われてます。これは身を守るとか、治安とか防犯、何か悪いものから身を守るっていう安全って感じがします。セーフティーは自分自身が無事である、事故を防止する、何々の安全ですから、どうなんでしょう、悪い中に行くっていうよりは自分自身が気をつけて転んだりしないとか、そういう感じですね。今セキュリティの方が使われるっていうのは防犯警備、治安が良いこと、こういうふうな、だから身を守るっていう意味での安全というふうに使います。セコムっていうのはここから来てるって言いますですもんね。セコムしませんかって、セコムってまさにこれの感じですよね。はい、ここから取ったって言われてます。続いて、人々は自動車や列車による近距離旅行を選択している。They are choosing、 まず choosing です。2つ以上、あるいは2つからこれって選ぶこと。十分に考えて選ぶのがセレクトでした。そんなに、どうしよう、どうしよう、考えて昨日もよ、やっぱり自動車にしようとか、そこまでは考えないんですね。まあどうしようかなって普通に選んでいただくことなんで、チューズです。選び出すっていうほどじゃない。矢に当たるのはオアになってますが、アンドでもいいです。これちょっと難しいところですけども、オアは A または B、アンドは A かつ B ですが、やって日本はこれ and にしていただいても結構です。 or でも and としていただいてもこの場合は別に OK です。近距離旅行、ショートディスタンストリップス、トリップは数えられます。トラベルはトラベルズはならない。トラベルはアンカウンタブルですね。これはもう入ってますね。トラベルはアンがつかないですよ。トリップはアンがつく。だからご自身ではどっちを使うって決めていただいちゃえばいいんです。短い距離はどっちで長い距離だって、今はもうそんなことは言いません。トリップもトラベルも距離だとか種類で言い換えるってことはあまりありません。数えられるか数えられないかだけです。7番、飛行機による長距離旅行よりも Rather than long distance trips by plane。 まず by plane という交通手段は無関心でした。 by plane、 by bus、 by taxi、 自分の足の時だけ on foot と言いました。これは前回やらせていただいた。何々よりもは、これイギリスで好まれる用法です。 A rather than B、 B よりも A、A rather than B。 じゃあアメリカではどうなんの？ Not so much B as A。 これ前回そのペリーがどうこうしたっていうのはほとんど同じです。 Not so much B as A。 B というよりも A、 先に B が来ます。 A rather than B、 rather than の方が分かりやすいって分かりやすいですね。後ろよりも A 前っていうふうに A rather than B、 B というよりも A。8番、またより多くの人が目的別ツアーに参加したり。 Also more people are participating in special interest tours。 participate in っていう言葉、 take part in、 パートをどこに持ってくるかです。 take part in で3つの単語、 participate にすれば in 入れて2つの単語、意味は同じですですね。そして9番、友人や親戚への訪問など、訪問といったようなそういう特定の目的を持った旅行をしている。 or taking trips that have a 特定の目的、 a specific purpose、 specific purpose、 目的は purpose、 これが一番です。オブジェクトってのはあれは目的語って意味で、目的ってあんま使いません。オブジェクティブだったらいいんですが、オブジェクトってあれは目的語って意味ですか、目的にはあまり使いませんですね。オブジェクティブだったら目的になります。それも普通はまあ purpose で結構です。 purpose、はい、で特定のという時には specific、 ある特定なものの明確な例、これですよって内容まで言いません。こういうなんか特定なっていうとかスペシフィック、スペシャルっていうと内容まで含んじゃうんです。スペシャルパーパスって言うとほら特別な、いつもと違う、だから今回の場合スペシャルなの、もう彼を連れてくっていう、そういう合わせるっていう、こういう特別なって、なんかそういうニュアンスがスペシャルなんです。オーディナルじゃない、オーディナリーじゃない、ジェネラルじゃない、そういう特別だ、通常と違うっていうのがスペシャルって言葉。そうじゃなくてスペシフィックっていうのはある明確な内容は、とにかくこれって例なのよ、これっていうそういうのがあるのよ、 特定の、これはスペシフィックです。ユニークってなりますと他にはない特別な、ユニークなんて他にはない、もうこれだけのっていう、そういう特別さをユニークって言葉で表します。ここではある決まった、どういう特別に決まった目的かというと、 such as の visits to friends or relatives、 visits to friends or relatives、 これは親戚が relatives です、 ですね、relatives、 関係のある、血縁の関係がある relatives、 こういう言い方になります。さあそうしましたら、あいかがでしょうか。旅行についてですから、いずれももう、はい、頭に入れたいものいきますよ。急変する、急に変化する、ペケペケという形容詞です。 rapidly changing、 世界情勢、世界の情勢、 world situation、観光需要、 demand for tourism、 何々させる、第五文型を取ります。明確にある因果関係で物事を悪い結果にさせてしまう、 cause、 CAUSEOC となります。旅行目的地、 travel destinations、 長距離旅行、 long-distance trips、短距離も同じように、これロングをショートに変えればいいだけ。選択する、choose。親戚、relative、relatives ですね。特定の、specific、目的、purpose。はい、こうなります。はい、それで結構でございます。はい、大変よくできました。はい、大変結構でした。はい、それでは、ここからはですね、最後日本的辞書の Q&A に参りましょう。6です。後ろの方のページから、 82、83、何やら表が出てまいりました。これです、表が出てきました。後ろの方からですよ。伝統演劇、はい、全部は全部これ覚えるということじゃありませんで、ポイントポイントだけ申し上げます。ポイントポイントだけいきますよ。表の中でどこかと言いますと、最初の発達ってところは覚えていただく数字があります。それから特徴のところもちょっとこうラインマーカーしていただきますよ。あと題材は大したことないです。音楽もまあ問題ない。作者ちょっとだけこれラインマーカーしていただいて、あと代表作も結構です。鑑賞場所もまあ一つずつここってのは覚えていただくぐらい、まあラインマーカーしていただくぐらいです。さあそれでは行きましょう。能と歌舞伎と文楽。能が一つの分野で、歌舞伎と文楽は二つが一つになったぐらいで考えてください。これは生身の人間でやるか、あるいは人形がやるかって、それぐらいの違いってまずこういうふうに考えちゃうのが楽です。さてまず能のすぐ右側のところに01って書いてください。歌舞伎が05、文楽が03、01、05、03、これは2001年、2005年、2003年、これはユネスコのですね、ユネスコって世界遺産ですね。世界遺産ってのは目に見えたりする建物とかそういったものなんですが、これが無形遺産、形はないけども世界遺産と同じように、これはもう代々ずっと人類が残さなきゃいけないものだって認定されています。能が最初2001年、歌舞伎が2005年、文楽が2003年。あと昨日ぐらい新聞出てましたが、秋田の生ハゲだとかいろんなものをですね、これからこう認定してもらうように日本から推薦するんだと言ってますが、今この3つだけです。つまり世界レベルと同じ、世界遺産と同じレベルの扱い。さあ発達のところちょっとラインマーカーしますよ。能は14世紀、これラインマーカーです。観阿弥世阿弥伏が大成、武士階層、これがラインマーカーです。14世紀に武士階層。歌舞伎と文楽は共通です。17世紀江戸時代に庶民層、17世紀江戸時代なんです、庶民層に人気ですね。特徴いきますよ。能は劇的要素が少ない、仕草がゆっくり、能面、これちょっとライマークス、能面着用、ただし主役だけ、主役だけ木で作られた能面をかぶります。演者は男性のみ、簡素な舞台と舞台装置ですね。今度は歌舞伎は劇的な要素が多い、ダイナミック誇張したメイキャップ、熊取りって言います。これはもう顔に描いちゃうわけです。強そうな人をするときにはもう顔にもう炎のような、こうブワーって太陽から光が出てるようなのをドワーって顔に塗りますですね。うわーという怖い顔にしたり、熊取りって言います。演者は男性のみですね。花道、回り舞台、競り上げ、こういう演出があります。文楽、人形劇、これラインマーカー。人形使いは男性のみ。そして1メーターから 1.5 メーター、大きいですよ。意外と大きいですよ。の人形を3人で操る。結構大きな人形を3人で操る。このあたりラインマーカーです。題材いきましょう。能は神の祝福、武士の霊、美女などの霊、亡者、怨霊、教場、鬼、天狗、精霊とあります。要するにですね、主人公のほとんどは幽霊なんです。すでにこの世にいない完結した人生を表す。なんでそんな幽霊のことばかりあるの、あ、幽霊だからゆっくりなんだって。そうなんです。幽霊だからドタバタ歩いたりとかたたら踏んだり、それはできないの、足がないもんなって。そうなんです。みんな幽霊のお話です。武士階層ですから、人を殺めたり戦場で首をはねたり、そういうことってのはもうつきものなんです。ですからその人のたたりが起きないように、たたりを恐れてその霊を、まあ、慰めよう、あるべきところに霊をちゃんと、収めよう、こういう背景があってですね、能ってのは出来上がってます。ですからもう、これは戦士ですね、侍である武士階層ですね、人を殺す、殺 あやめるって言ったことがもう身近にあるその人たちのものでございます。歌舞伎と文楽はここにありますが、まあ、身をもの、時代もの、世話もの、特に時代ものと世話ものというのはこれがもう大きく2つです。これは文楽も歌舞伎も両方とも同じものを人間がやったり人形がやったりというそういう違いです。江戸時代の初期の頃は文楽がすごく流行って、文楽はこれは大阪が地元です。ですから文楽の中の言葉は全部大阪弁です。今でも文楽にを習いたいって人は日常のそのそうです、幕のその楽屋から全部大阪弁で喋ってください、そういうものだそうです。歌舞伎は上方と東京の江戸の2つありますですよね。さて音楽はまあこれよろしいでしょう。歌い一番はですね、文楽のところに浄瑠璃とありますけども、文楽はセリフがないんで全部一人の人が浪曲と同じです。何が何して何とかでその時何とか何とか言ったって、あれを全部歌にして全部セリフから何から背景から全部浄瑠璃っていうのはそれ歌にして節回しがあって、その節回しがどれだけ劇的な歌になってるかどうかそれで決まっちゃうんです。ですから人形浄瑠璃とも言いますし、その浄瑠璃と呼ばれるその節回しセリフ回しが命なんですね。で作者というところをご覧いただいて、文楽は竹本義太夫っていう浄瑠璃を歌 う, うその役者さんって言いましょうか、歌手とは言わないですね、浄瑠璃を歌う太夫というのがいらっしゃいまして、ですから義太夫と呼ばれるのはこの非常に有名な竹本義太夫が一世を風靡したので、義太夫武士とか義太夫って文楽のことを言ったりするんです。能の作者をご覧ください。観阿弥と世阿弥、観阿弥がお父さん、世阿弥が子供、世阿弥がまだ14、15歳の時だったと言います。足利義満まだ25、26歳ですか。世阿弥を見て非常に美しい、所作も美しい、なんとか応援してやろうというこういう気持ちになってパトロンとなりました。いろいろなことを何から何までこの足利義満が、まあ、面倒を見た。で今に残る能という芸術が世界に残ってるわけでございます。その時にその義満が別にってお金も出さず何も出さませんでしたら今には残ってないと、こういう芸術でございます。歌舞伎は出雲の奥にという女性が創始者、いろいろなんだかんだがあって女性がやっちゃいかんと、いろいろ風俗上のことがあってもこれはいかんと、踊ったりということばっかりもいかん、真面目に芝居を取り組めということで今の形になったと言われています。その芝居の筋書きを書いたのが近松門左衛門と川竹もかみ、川竹もかみって方は明治時代、明治維新も過ぎてまだご存命ですから江戸の末期ってことになります。代表作はここにいろいろございますけれども、これはちょっと目にしていただいて、場所は渋谷の国立能楽堂というのは千駄ヶ谷の駅から歩いて5分くらい、千駄ヶ谷の駅からちょっと歩いて、あれな、何あれ、なんか不思議な日本的な建物だなってすぐ近くですぐお分かりになると思います。能は2000円から6000円、だいたい2時間から2時間半ぐらい、滝に能って言って夜ろうそくの明かりでやったりするのもあります。寝不足の時行っちゃったらダメですよね。もう終わっちゃったなって感じだよね。ですからゆっくりですからね。で歌舞伎座は歌舞伎でございまして、今度建て替えます。もうこの10月とか11月から建て替えるということで、これもちょっと今、非常に話題を呼んでますけれども、その間新橋の演舞場でやろうかって話になってますが、歌舞伎は高いですよね、2万円ぐらいですかね、1階の桟敷席、1階の後ろの方の席でも1万5000円ぐらいすると、2階の席で1万2000円ぐらいと、3階から上はもうあれが見えないよと、なんかその周り舞台で花道とか見えないよってことなんですが、4時間ぐらいです。お昼は11時から16時、11時から行って4時ぐらいまで、夜は5時から9時ぐらいまで、ずっと長く4本立てぐらいで見るわけです。1回は見ておきたいですが、そこまで時間もお金もって方は一幕見席というのがあります。その中の30分とか40分の演目だけ
それだけ見入れるんです。予約も何もいりません。歌舞伎座の前行って一幕、じゃあ4階まで上がってってください、中入りません、中入りませんよ、4階までこのままずっと上がっててくださいね、800円とかちょっと長い演目で1100円とかで、4階のこういう一番上行ってこう身を乗り出すように見るんです。下からあああるなって、私も 見に行ったことありますけど、つまんねえやって、別に2分で帰ってきていただいてもいいんですよ。700円800円です。で見てる、ああああいうもんかって、綺麗に浮き彫りになって、なかなかああクソ真面目にやるもんじゃなくて、ああ結構面白いもんだなって、歌舞伎を、そういう見方もあるかと思います。今ずっといい演目やってますからね、10月までですね。といっても、もう今週は今週なんで、まあ一息ついたらということかもしれません。さて、文楽は国立小劇場というところ、6000円、5000円、2000円ぐらいですね。あんまり大きい会場じゃありません。人形を見るわけですから、あんまり何十メートルも後ろからは見れません。国立小劇場、いつもやってるわけじゃないですが、東京ではここ。千鳥ヶ淵のそばですね。大阪はあの本場ですから、国立文楽劇場っていうのがありまして、ここは結構あのほとんどいつ行ってもっていうのはあれですけど見れると言われております。だいたい 4,5,000円で見れます。さあ今度は右のページ、もうちょっと終わります。伝統の演劇音楽、歌舞伎の文楽云々観音説明できるように、これ300選全にあり全部ありますので、歌舞伎の語源、歌舞伎って言葉がもともと、歌舞伎ってのはあまりいい意味じゃないんです。本来は今歌舞伎って言うとなんかあの鼻とかこう口になんかこうピアスみたいにちょっと怖いな、あれいいのかな、ファッションなのかな、あれが現代には歌舞いてるなーって感じなんですけども、当時もそんな感じ、正常な世界が異常な世界ってちょっと語弊がありますけど、ちょっと普通じゃない世界までちょっと行っちゃってる。歌舞伎座のホームページでは、歌舞伎とは流行の先端を行くことなんてうまく書いてありますけれども、まあ、ギリギリそういう意味なんです。その歌舞伎もの、歌舞伎、当て字で歌、舞う、演技ということで、これでミュージカルと同じようにこううまい字を当てがってるわけですね。歌って踊って演技して。歌舞伎の発達、最初は奥国の歌舞伎、出雲大社の巫女さんと称した女性がほとんど踊ってうわーってやると、ちょっとそれあれなんじゃないか、ちょっとあの付属的に1629年に禁止じゃあってことで、今度ジャニーズジュニアみたいな小さい若い子が出てきてやって、それもちょっとなんだ付属的に、それも禁止、じゃあ若くなきゃいいんだろうっていうことで、まあ野郎歌舞伎って名前がついて、まあ一定の年齢の男性が行うの、男性だけですから、その女性役も男性が行うの、これは1652年、ここから今の歌舞伎にずっとつながってきてる。ですから1652年江戸の初期からこの歌舞伎というものが根付き始めたということです。文楽はパペットプレイと言います。ライフサイズ、実物大のだいたい3分の2ぐらいの大きさですというふうに、大きさを言うときにこの言葉を使います。ちなみに文楽は3人で操ります。一番のベテランが首と右手、次が左手だけ、次が足だけ。だいたい新人から15年かけて足使いが左使いになり、また左使いで15年かけて主使いになる。ですから、やってらっしゃる方は少ないらしいんです。非常にそこまでね。世襲じゃないんで、本当にやろうと思えばどんな方でも稽古を積んでいただければ、文楽ではこの舞台に立てると。歌舞伎はもう世襲ですからね、どうしてもその血筋の方ってなるんでしょうが、はい、あと下に書いてあるんですけど、これちょっとまあお読みになっておいてください。さあでは英語でこのあたり参りましょう。じゃあ英語の前のページは28ページです。 What are the traditional Japanese stage arts? 日本の舞台芸術伝統的なものって何ですか。これ3つ言っていただければですね。The traditional Japanese stage arts are 能、歌舞伎、文楽、絵の狂言。4つになってるよ。狂言というのは能の幕と幕との間で行われるコミカルな芸ですね。で、ご自身で大きな声でセリフ回しがあります。ですから、能とはそこが違います。能と狂言で能楽なんて言ったりしますが、まあこれは2つで1つと考えていいんで、というわけで説明は4つでございます。能って書くときは 小文字で NO もいいんですが、英語の NO とちょっと区別するために N 大文字にしたり、あるいは H を入れて NO と書いたりします。でなくてはいけないということはないんですが、一応分かりやすくするためにこういう書き方いたします。さて2番、 What is the difference between 歌舞伎 and NO? 歌舞伎と NO の違いは何ですか。さあこれはもう compared with 歌舞伎、ここはいいですね。 When NO is compared ですから、comparing っていう言い方はいたしません。大体何々と比べてって時には compared with ed ですよね。 when no is が省略ですからこうなります。 no has fewer dramatic elements. The dance movements and performed more slowly. これはこの通りです。ゆっくり、例ですからね、幽霊です。 And the principal no characters wear masks. 主役の no の主役は面を、お面をかぶります。主役だけです。ですね。さて、in addition, さらにその上、the stage and stage sets of no are much simpler than those of 歌舞伎。much simpler。ですから、シンプルという言葉と、マスクをかぶる。それから、スローリー、このあたりが、まあ、脳を語る時のキーワードです。ですね。脳の舞台は何の木でできているか。ヒノキ舞台ってのはここから来てます。ヒノキです。ヒノキって何て言うか、CYPRESS、サイプレス。CYPRESS。CY の後ろにプレスと書けばいいです。PRESS、サイプレス。これがヒノキ舞台のヒノキというあの材質の木のことです。さて3番、Please tell me briefly about the history of No and 歌舞伎。No と歌舞伎の歴史について簡単に教えてください。No is the oldest form of theater in Japan. シアターはアンカウンタブルで書かれますと演劇。演劇。ステージアーツと同じです。シアツ。これで一語で演劇となります。Its origin, その起源は go back to ancient times. 何々まで遡る。古代にまで遡る。But it was in the 14th century that it is that の強調構文で it began to flourish. Flourish. 栄え始めたのは14世紀になった。のこと、14世紀のことでした。足利義満がいたからですね。歌舞伎 date back to the 17th century 何々に遡る、 go back to date back to、 ほとんど同じですが date back to の方が余計に何々にまで遡るって意味が出ますですね。 17th century 17世紀です。 No was for members of the warrior or samurai、武人、武士、すなわち侍クラス、侍階級のメンバーに属する人たちのためのものでした。一方、whereas、これホワイルと同じです。whereas、一方、対照的に、歌舞伎 was for the common people。庶民のためのものです。この庶民ってのは、封建社会、身分制度があった中での庶民ですからね。今、common people になったら笑われちゃいますよ。我々はあのカマンピープルの一人、こういう言い方はしません。これはあのちゃんとクラス分けされたあの市の交渉の身分制度の中での言い方です。ですね。イギリスはまだハウスオブカマンなんて、イギリスは貴族っていう身分がありますから、普通のあのハウスオブカマンなんていう言い方もしますね。日本の衆議院に当たるもの、そういう言い方もしますが、はい、日本では言いません。How large is a 文楽 puppet? 文楽の人形の大きさは、a 文楽 puppet is about 2,000 life size. ライフサイズが B 動詞の保護である形容詞。about 2,000 は約3分の2っていう副詞句。about が前置詞で 2,000 が名詞。about 2,000 で副詞。ライフサイズが形容詞ですから、約3分の2程度での、人間の大きさ、人間の大きさかける3分の2程度、そのぐらいなんです。結構大きいんですよ、こういう言い方になるわけです。 マリオネットとは言わないでくださいね。パペットと言います。マリオネットもっと小さなものですから、マリオネットとは言いません。さあ、ページをめぐっていただいて、How many puppeteers are required to manipulate a bunlap puppet? 何人でしたっけ？これ3人って答えていただければそれでおしまいですね。3 puppeteers are required to manipulate a bunlap puppet. 3人がマニプレートは非常に巧みに操る。The main puppeteer manipulates a puppet's head and right hand. The second puppeteer the left hand and the third the feet. もう全部省略で同じ言葉は省いてますね。同じことを言ってます。例えば、the second puppeteers の後ろ、本来だったら、manipulates the puppet's left hand and the third puppeteer manipulates the puppet. パペパペパペパペってもう、うるさいよって、わかったよって感じですね。ですから、もう同じもの全部省いちゃいますね。今度は6番。What is the difference between Western music and the traditional Japanese music? 西洋音楽と日本の伝統的な音楽の違いは何ですか？楽器が違います。音色が違います。そういう答えで、そうなんです。そういう非常に具体的な基本で答えてください。The musical instruments used, 音楽に使われる楽器が違います。And so, だから、the sound is different. あまりにも分かりきってます。これでいいんです。The main musical instruments used for traditional Japanese music are 三味線。三味線。庶民の間に初めて入り込んだ日本の音楽史上、一般の民衆が初めて手にした楽器だと言われています。三味線。それまでは一般人の民衆が楽器を手にすることはなかった。日本この方。ですがこの江戸時代ぐらいですか、三味線が入ってきて、もともと三線と言いましょうか、三味線と言いましょうか、南の琉球の方から入ってきて、それで入ってきたわけですね。三味線は弦は何本ですか？三本。皮は何の皮か、要するに猫の皮ですね。嘘、猫の皮です。津軽三味線は犬の皮を使っていると。合成の皮じゃいい音出ないらしいんですね。尺八エンドコトとありますが、尺八はジャパニーズバンブーフルートって言いますね。コトって何弦でしたっけ？9、10、違う。13弦でことはできておりますですね。はい、このあたりは、300線でちょっとご確認ください。急な質問で失礼いたしました。では今日の最後です。日本人の Q&A。Why are so many Japanese surprised to hear a foreigner speak Japanese? どうしてあんなにたくさん日本人の方は、外国の方が日本語を喋ると驚くんですか？これ外国の方はですね、おちょくってるじゃないのっていうか、すごくいぶかるそうです。なんかいただいて、あ、おいしいですね、本当に。あら、なんてお上手なの、日本語どこで覚えてらっしゃった、一言言っただけなのになって、あれ、どういう意味なんだいって言われたりしますね。いや、本当にあれでびっくりしたんで、我々は。一言だぜってこういう感じなんですが、なんでって彼に答えましたら、我々何を理由にしたらいいんでしょう。大体これです。Since 理由は Japan is an island nation 島国でしょ、外国の方と会う可能性なかったのよ。これあと一つ、 had been cut off from the rest of the world during two centuries of national isolation。 鎖国のために2世紀にわたって世界の他の場所、日本以外から完全に隔離をされていた。だから島国と鎖国、これが理由で、これ理由で結構です。大体なぜって分かんなくなっちゃったら、これが理由になるんですね。で、この下にありますが、アイランドネーション。インシュラーと思います。インシュラーも島って意味です。島なんですけど、もっと島というよりは、尖ってきますと、ペニンシュラーって言いますね。ペニンシュラー、P-E-N。ペンってのはこの、尖ってるっていうよりは、ほとんど似てるって意味らしいんですが、ペニンシュラーって言ったら島じゃなくて、あ、繋がってた。繋がってた。半島ってなりますね。ペニンシュラーは半島、インシュラーが島。島国根性ってのは、心が狭いって意味ですよね。心が狭いって、これ島国根性って言います。ここまででいいんですけども、続いて、もうちょっとだけ。The Japanese tend to think their language. だから日本人は自分の言語というものがこうであるというふうに思いがち。As well as their culture. いや、自分たちの文化もそうなんだけども、is quite unique. 他にない特別なものであるというふうに思いがちなんです。だから、thus, they assume. assume ってのは決めつけちゃう。 理由はないんだけど決めつけちゃう。ですからよくイギリス人なんか会話で言って何か言った後に「I assume」って言います。いや今のちょっと思っただけ、全然ちょっと俺が思っただけだよなんて付け加えたりします。証拠はないんだけど私はそう思ってる、仮定してるって訳しますけども、ちょっとそう、あんまり信用しないでよっていうニュアンスですよね。思っただけって感じです。 assume 仮定する。 they assume it はこれ日本語が is extremely difficult for foreign people to learn。 ですから勝手に日本語ってのは外国人が習うのはすっごく難しいんだって勝手に思い込んでるんです。 and may be easily impressed with someone who can speak even only a few phrases。 だからほんの 2,3 ことだけでも喋る人に簡単に、いとも簡単に感動してしまうかもしれないんです。And they may be の they が省略される。だからなんですよ。すっごい難しいはずだから、これを 2,3 語喋るとすごいことだなーって、もう全部勝手に思い込んじゃってるんですよねって、こういう言い方になります。はい。前半のピリオドまで、カンマまで、このあたりをちょっとナショナルアイソレーションとアイランドネーション、ちょっとキーワードで覚えていただければと思います。ギリギリですけど何かお役に立てればと思います。はい、というわけで、今日の6終了でございます。はい、今週お受けになられると思いますので、ぜひ元気よく時間に遅れないように普段通りに胸を張ってやってきてください。はい、ちょっとしばらく間が空きますけども、その後またテストがありますけど、また戻ってきてください。じゃあお疲れ様でございました。